西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、西宮の伝統産業を支えた道具と職人と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんにお越しいただいています。今日も西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして早栗幸子さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週第1回目は、酒造りを、ね、中心に、はい、特にあの桶とかにね、ちょっとフォーカスしてお届けしましたけれども、はい、まあ、いろんな工程、いろんな道具があったということで、今日も OK ですか？
はい、そうですね、はい、酒造り用に、まあ、製作されたさまざまな道具類が、まあ、あるわけなんですけれども、まあ、単純に、まあ、酒造りだけに桶は使えたわけではなくて、うん、まあ、類似したの製作 の工程ですね、いわゆる発酵するような食品とかですね、うん、いわゆる味噌だとか醤油とか、そういったものにもですね、桶っていうものはまあ使われていたということがあるんですけれども、はい、今日はですね、実はその、西宮寺ですと桶師さんという方の一番最後の桶師さんにお話を聞くことができまして、もともとですね、先週もお話したんですけども、博士課記念酒造博物館の中に県指定の酒造用具があるんですけども、これをですねきちんと調査してそれを報告した一冊の本がありまして、灘の酒造りというかなりボリュームのある本でして、道具が全部こう、実測図が書いてあったり名称が書いてあったり工程が書いてあったりっていう形で、うん、すごいボリュームのある本があるんですけども、これを作るときにその最後のお客さんにもお話を実は聞いていまして、でそのことを覚えていらっしゃって、で自分がもうちょっと廃業されて、いろんなこう道具類とか製品があるんだけれどももう置いとけないので京都資料館の方で引き取ってもらえないかというようなお声掛けが実はありまして、それで数年前ですねそれをこういただいてきたんです。その時に、まあ、うちの早栗がですね聞き取り行きまして、きっちりお話を聞いておりますので、そのお話を中心に今日は桶師というものについてお話をさせていただこうというふうに思ってます。
なるほどね、はあ、もう最後の桶師さんっていう方が、じゃあ廃業なさってから随分経つんですかね、
はい、そうですね、20年近くになります。
はあ、はい、じゃあそういった、まあ、その最後の作品だったり、はい、その伺ってくださったお話だったりで、はい、まあ、これからはこういう職業もあったんだっていうふうにもう、こう思い描いて忍ばないとしょうがないという、 そうですね、そんな現状なんですね。
はい、廃業というのはその大きな仕事を辞められてまして20年近く前に、でその後、まあ、細々というとあれなんですけど、うん、細かいものは作ったりですとか、お家に使うようなものを作ったりということはされてたようなので、まあ、道具はずっとお家というか、まあ、工房っていうんですかね、そこに置いてありまして、うん、最近まで使ってたっていうようなカンナですとか、うん、のこぎり的なものとか、はい、いろいろを京都資料館の方に寄贈いただきました。
じゃあもうその時点でお仕事はおしまいということになってしまったわけですね、はい、
そうですね、建て替えもされたのでそれが大きかったと思います。
はい、はあ、なるほど。さてその桶師と呼ばれる方のお仕事なんですけれども、
はい、
これ具体的に、まあ、桶を作るということだと思うんですけど、
はい、そうですね、
ね、はい、いろんな工程というかお仕事があったんでしょうね、その中には。
そうですね、桶師の仕事としては先週お話ししました酒蔵ですよね、酒造りの工程での桶を作るっていうことと、一番多かったのは、仕込みの前のチェックですね、水が漏れないかとか、はい、タガの緩みがないか ていうような、あの最初の使う前のチェックと修理っていうことが、重要なものなんですけれども。
そうか、はい、その桶を製造するという仕事よりもむしろそっちの後のチェック、はい、前のチェックというのがかなり大きなウエイトを占めてた。
そうですね、必ず毎年あるわけですし、はいはいはい、でもその後あの先週もお話ありましたが、ちょうど今頃11月になると、うん、いよいよ酒造りっていうことで、はい、丹波から職人さんが来られますよね。でその職人さんたちが丹波へ帰る3月まではもういつここが傷んだので直してくださいっていうような声がかかってもおかしくない状態ですので待機です。
はあ、なるほどね、
うん、だから旅行に行ったりとか、うん、そういうことはされずに、うん、いつ修理の声がかかってもいいようにスタンバイされてたそうです。
はあ、やっぱり大変なお仕事。
そうです、ねね、
ウエイトがすごいかかってる部分なんですね、
はいはい、
そうか、桶がないとなかなかその製造はできない、
はい、
漏れても大変っていうことですね。
そうですね、あの見ていただいた絵図にもありましたけど桶製品がたくさんありますので、はいはい、それを直してくれる桶師っていうのは大事な存在だったと思います。
そして先週ちょっと伺いましたけど、はい、桶と樽は違う、
はい、
ね、まあ、サイズもいろいろ、まあ、奥にもちっちゃいものから大きなものまであるわけですけれども、はい、樽はだいたい4トダルが主流だったんですか。4
トダルがお酒の場合は多いですね、うん、4トですのでだいたい 7.5 リットル入るものが多いんですけれども、はい、うん、桶になるとまあ何十倍も何百倍もありまして、うん、一番大きいと、6000リットル、33石入るわけです。でそれが人の一つの蔵に100個ぐらいあったりするんですよね、はい、まあ、全部が100個全部が33石ではなかったかもしれないんですけど、はい、たくさんの桶がありました。
ということは酒造りがかなり大規模に行われてたってことですね。
そうですね、はい、あの一つの酒造メーカーさんでもね、あの、うん、蔵をいくつも持たれてるので、うん、はい、全部合わせるとかなりのたくさんの桶ですよね。
なるほどね、はい、さあそんな桶を作って出した桶師さんですけど、
はい、
さっきねカンナとかなんとかノコギリ、そんなのでこう全部、
はい、
一から
あ、そうです、はい、でまたその既製品の、カンナなどを使って桶を作るわけではなくて、注文のあった桶にあったカンナだったらカンナを作られるんですよ。桶のサイズによって使う道具が違うので。
え、そんなに、
はい、
細かく、
はい、もうすごく細やかですね。今では考えられないような、
ええやん使い回ししといたらっていうのではないんですか。
はい、そうなんですよ。でまた大工さんが使うカンナと全然違っていまして、うんうん、はい、あの刃も違いますし刃を固定する方法も違っているので、はい、ちょっと貸してみたいなことは当然できませんし、うん、この間使ったカンナを今回使うっていうのもできないことが多いんですね。
やっぱりその独特の、じゃあそのなんかこう使い勝手というか、
そうですね、
もうこれにしか使えないという専用カンナだったりするわけですか。
そうです、そうです、はい、なんか注文をもらって、どういう桶を作るかをこう決めていって道具を作る、うん、で道具ができたらまず材料をっていうところになるんですよね。で材料も何でもいい、板なら何でもいいっていうわけではなくて、うん、吉野杉を買い付けに行かれて使われる、はいっていうことです。で竹ですね、竹が今ねおひつとかね今でも桶製品はあるんですけど、はい、今ではもうあんまり竹の竹はないんですが、古い酒造の場面ですとかいろんなの生活の場面ですと竹竹ですので、竹も産地が決まってまして、主に肥後ですねの竹を使ったっていうことです。
それはまあ多分最初はいろんなところのを使ってみて、はい、これがやっぱりベストだっていう風に絞り込まれていったんでしょうね。
は
い、
まあ、最後の方は竹をその自分で取りに行くわけではないので、うん、桶師さんが出向くわけではないので、うん、竹屋さんから買われるっていうことなんですが、うん、でも ちょっと順番が逆というか、あの竹屋さんの方が廃業されるのが先だったので、おけしさんは竹の入手どころに困って自分で取りに行ったっていう数年間があったそうです、
うん、そうなんですか、はい、でその板の吉野杉っていうのも、はい、やはりそのこだわりがあって、
そうですね、あのお酒作りが特にそうなんですけれども、うん、あの白い木目がいいので白いところを、好んで買われるっていうことです、うん、でも売る方からすると白くていいところばかりを買われると困るので、うんうん、白いところいいところを買うんだったらちょっと赤っぽいところも一緒に買ってくださいよみたいな、うんうんうん、そういう交渉の技もあったようですね。
へ、はい、でもその白い吉野杉で作られた桶の中に入ってはい、その清酒っていうのはこう見るからに美味しそうというか、
そうですよ、ね、
澄んでていいお酒っていうのに見えたんですかね。
もう清酒という名前の通り、ね、あの澄んだ清らかな、はい、見た目だったと思いますね。
じゃあそういうこだわりも踏まえて、はい、おけしさんは、はい、おけを作ってらしたということなんですね。
はい、
あの今おけしさんっていうのは初めてね、私今回聞いたんじゃないかと思うんですけど、我々なんかおけ屋さんでしょうとか、ほら風が吹いたらおけ屋が儲かるとか言いますやみたいな、はい、なんかおけ屋さんが全部そのおけをね、はい、なんか全部扱ってはるというか仕切ってらっしゃるのかなと思ったんですが、はい、このおけ屋さんとおけしさんは違うんですってね。
そうなんです、違うんですね。あの、はあ、職業として全く違うっていうことで、うん、おけしさんは、先週からお話ししてますように、うん、酒蔵ですとか、あと他の、製造業でもあるんですけど、大きな仕込みに使うような大きなおけ、うん、大おけと言いますが、
はい、
であとそれも先週ありましたが、あの古式おけですよね、
無数ね、
そうい
った、
はいはい、おけを作るのがおけ師で、うん、おけ屋さんっていうのはあの一つの町に一軒あったりとかっていうぐらい、日用品の、はい、製作と修理を主にする方がおけ屋さんですね、
うん、
はい、
当時はじゃあいわゆる一般庶民の生活の中に、
はい、
おけたるっていうようなものが結構溶け込んでたってことなんですね。
そうですよね、あの水のようなこう液体を入れるものっていうことになると、うん、おけたるでないと、もうあとはあの焼き物っていうことになりますので、はいはい、たくさんあったと思います。あの柄杓ですとか、うんうんうん、はい、そういうのもおけ製品なんですよね、意外に。
そうか、じゃあおけ屋さんが儲かる分野ってのは結構あったんですね、はい、風邪吹かなくてもね。
そうですね、はい、
そうか。でも今またちょっとね、その懐かしい古い道具なんかも見直されてきてて、はい、木製品の例えばあのね半切りなんかだと絶対にね、
そうですね、
ばら寿司作る時あれでないとみたいな方も増えてきましたよね。
全然違いますよね。
ですよね。
ボールで作ったりしてしまうと失敗した、
ね、味とかそのなんかふわっとね仕上がらないとかって、はい、ということはやっぱりすごくいい部分をいっぱい持ってた道具たちだったん
です。そうですね、天然素材ですので、
ね、はい、もったいないですね、これがちょっと廃れてしまったっていうのは、うん、
本当にそうですね。
ねえ、そうか、おけ屋さんとおけ師は違うというのも分かりました。その他その酒蔵以外でも、はい、そのおけをね使ったりおけ師さんが活躍する部分っていうのは、はい、たくさんあったわけなんですか。
そうですね、あの今回お話を聞かせていただいた、おけ師さんっていうのは、実はあの酒蔵の仕事はあの営業されてた間の後半の時期にされてた部分でして、うん、お若い頃、まあ、お父さんの代ですとか4代目さんでいらっしゃるので、うん、お父さんと一緒に仕事をされるっていう時期も長くあったんですけど、その頃は主に、寒天の工場ですとか、うん、あとはあのお味噌の工場ですね。あの西宮南部の方には淡谷味噌っていう大きなお味噌の工場がありましたので、うん、そこでのお仕事が、中心だったそうです。
それいつ頃まであったんですかね。
戦後まで、
はい、
戦後すぐの頃に亡くなったようですね。
じゃあそういったものを入れる、
はい、
おけも
入れるというか、あの製造する 桶ですね、うん、で煮炊きの時に、使うんですよね。で、うん、寒天が特にそうなんですけれども、うん、かなりこう火力強くグラグラっと炊くようでして、その時に吹きこぼれる天草が吹きこぼれるので、釜の縁を桶で覆うというか、こうカポッとかぶせる、上にこうカバーっていうか高さをつけるっていうのを桶でやったそうでして、はい、だから伝統産業の中の酒造だけではなくて、寒天ですね、船坂の寒天にも桶師さんが関わっているっていうことですね。
へえ、いろいろ聞いてると随分と今では考えられないような、
はい、
ね、道具があったり、
そうですね、
その工夫があったりしたんですね。
お味噌もね、味噌屋さんがこんな西宮南部にあったっていうのが、うん、私も桶師さんに聞いて初めて知りましたし、それも大規模だったっていうことで、はい、
そのお味噌を製造する過程での桶を、はい、
そうですそうです、
作ってらしたということなんですね、
は
い、
でこの桶師さんはちょっと特別でして、うん、はい、樽も少し作られてるお家だったんですね。
特別と言いますのは、じゃあ、はい、元々は桶は桶、樽は樽、はい、別の方が作ってらしたものなんですか。
そうです、職人さんとして別なんですね、うん、でこの桶師さんは、うん、途中で樽の製作を習われて、うん、途中から樽も作るようになられた。
作り方が違うんですかね。
全く違うんですね。
なんか見た目ほぼ同じように見えてしまうんですが、
そうですね、形状ですとか竹のタガがあるところとか、うん、まあ先週言いましたね、蓋があるかないかの違いだけかしらって思いがちなんですけれども、うんうん、だいぶよく見ると違いがありまして、
う
ん、
例えば
今日は写真をお持ちしたんですけど、
はい
はい、で今出てますのが、樽ですね。これ蓋がないので桶かと思うんですけど、はい、実は蓋なしの樽なんです、うん、で竹の束があってこう木目が見えてますが、
はい、
でこっちは桶ですね、うん、ちょっと小さいんですけど、はい、桶なんです、うん、で桶を上から見ると一枚一枚のこう、さっきの桶屋が儲かるの話じゃないんですけど、はい、バーンって崩れた時にバラバラになってしまう、はい、一枚一枚の板が綺麗に揃っていまして、ええ、その木目も揃っているんですね。
そうですね、
はい、で板のサイズが全部同じで、はい、ぴったりとこうなら、まあ、並んでるのは当たり前なんですけど、うん、木目が揃ってる、
見た目もとても綺麗ですよね。
そうですね、上から見るともう同じ調子でずっとこう一周ぐるりと見られるっていうような、うん、こういう作り方をするのが桶なんですね、うん、で樽を一方上から見るとこうなってまして、あまり揃ってないというか、
ちょっとバラバラの、
はい、
はい、
そうですね、樽のその一枚一枚でバラバラにした時の板は、うん、同じ大きさ同じ形である必要がないそうでして、
ちょっと雑い感じですかね。
そうですね、こだわってぴったりされてる方ももしかしたらあるかもしれないんですけど、あまりそこはこだわりがなくて、少々幅が広いとか細いとかっていうのが組み合わさっても平気なのが樽なんだよっていうふうに教えてもらいました、うん、
先週例えばワンウェイっていうかね、はい、もう樽って何かを詰めて、それを消費者に届けるまで、
はい、
まあそれだからいいやみたいなところもあるんでしょうかね。
そうかもしれないですね。
桶は洗って何度も使うから、やっぱり綺麗な、
はい、
ね、ものを
強くないといけませんので、桶はやっぱり何年も何年も使えないといけない道具っていうことになります、
うん、なるほどね。そうか、そういう差も桶と樽にはあったと、
はい、
いうことなんですか、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
さっきから何回も出てきておりました、が、西宮最後のお桶師さんが、酒ではなくて 違う食品を作るためのよく作っていた桶は何の食品を入れるための桶だったでしょうか。
うーん、有名なお店だったんですね。
そうですね、
はい、お名前もなんか出てきましたよね、はい、うん、そこが作ってた何かを入れる、
ね、毎日飲んだりするものですかね。
あ、なるほどね。はい、の桶、
OK、はい、
何を作るための道具だったでしょうか、はい、というのが今日の問題です。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています、はい、さて今日はその桶作りについて、まあ、いろいろとお話を伺っているんですが、桶は酒造りだけじゃなくて、まあ、他の食品だったりっていうのにもね使われていたっていうのを今日伺ったんですけど、
はい、
ね、すごくじゃあこう結構フレキシブルな用途に使える、
そうですね、
便利なものだったわけですね、
はい
はい、その他にもまだ使って出た業種というかあるんですか。
はい、はい、そうですね、先ほどちょっと言ってしまいましたけど寒天ですよね、うんうんうんうん、船坂ですとか樹林寺の地方などで西宮市内なら作っていた寒天の工場でも桶は使われていましたし、うん、あと伊丹の方になるんですけれども高野豆腐を作るところなどでも、桶は使われてまして、うん、はい、桶師さんが活躍されていました。
高野豆腐ってどうやって作ってたのかなって思うんですけど。そうです
ね、であとちょっと食品ではないんですけど、うん、石鹸も、
は
い
は
い、石鹸を作る工場でも、桶は使われていたようでして、
はい
はい、そこでも桶師の仕事があったそうです。
なんか聞いてたらほぼいろんな業種にな
んかいろんな
どこでも使われてたみたいな感じですよね、桶って、はい、へ
ー、でもまあその中でも寒天なんですけれども、うん、その寒天に、寒天作りに、うん、活躍してた職人さんが丹波当時と同じようにですね北の方からやってこられるわけなんですけど、うん、丹波通りのように南部まで来ないで船坂で泊まって、うん、寒天作りに従事されるっていうことがあったそうです。なんか人の動きもですし、まあ、道具もね南部でも活躍するし船坂でも使われたっていうことがありまして、うん、まあ、そのあたりもうちょっと詳しく、広げたお話なども来週西尾の方から、はい、寒天のことが、はい、お話あります。
なるほど、楽しみにしています。でもそうやってこう人とそして道具が出会って、でまたその西宮という地域のこのエリアでとかこのエリアで出会ってこの伝統産業が根付いていったっていうのはやっぱりすごく意味があるし、まあ聞けば納得っていうことになるんですね、きっと。
そうですね、
うん、ね、いやいや今日はOKの仕事、ね、いい仕事をしたOK師さんがでも、ね、もう廃業なさったっていうのはもうなんかすごい残念なような気がするんですけれども、はい、
本当にそれだけこう木製品から金属だったりに変わったんだなっていうのを痛感しますね、
うん、はい、でもお酒作りはずっと続いてるわけですから、
はい、
まだまだ需要があるんじゃないかと思っていたら今結構その樽やそのなんていうんですかね、桶に変わる素材というか、
はい
はい、もっとこう便利なというか、うん、そういうものが今酒造りの現場でも活躍しているそうですね。
はい、桶でやっていた仕込みも放浪タンクでするようになってますので、
なるほどね。
はい、で利点というかちょっとあるのは、うん、放浪で作るとお酒が蒸発がほとんどしないので、うん、減らないんですよね。桶で仕込むと、はい、最初の材料と完成の量が合わないっていうことが起こってくるので、まあ、当然蒸発するから当たり前のことなんですけど、
ちょっと味見で飲んでたとかではなく、
そういうちょっと疑われる元になる
ですよね。
そうですね、
そかなりの量の誤差が出てたわけですか。
かなり減るそうですね。
ということはやっぱりその上がこうバーンと開いた桶と、
はい、
今はそのまあ ね、放浪のこう、ね、はい、タンクっていうことになると、随分とそれだけの
随分違うようですね。
それは逆に味にはどう影響してくるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。やっぱり木で作った方が美味しいような気もしますけれどもね、はい、でも中にはですね、あの西宮市内ではないんですけれども、蒸す工程だけは桶で、先週ありました古式桶でしないといけないっていう考えの酒蔵がありまして、はい、あの機械でこうアームっていうか、はい、あのショベルカーみたいなんで、桶を持ち上げるっていうその機械で蒸すし次へ移すっていう機械があるんですけど、うん、その機械のアームに合わせたサイズの桶を作って、うん、はい、あの今でも桶で米を蒸してお酒作ってるところもあるそうです、う
ん、はあ、まあ、そういった伝統へのこだわりみたいなのも残しつつ、
う
ん、
そうですね、
でもやっぱり、まあ、便利な世の中ですから、はい、そういった便利さも享受しつつっていうところでどのあたりでこうバランスを取っていくかっていうのがね、
そうですね、どっちも大事かもしれないんですけど、
う
ん、
そうですよね。でも本当に今あのおひつだったりね、はい、ああいうのが結構また見直されてきたりしてますから、なんかそういう伝統的なものがまたちょっと姿形は変えるかもしれないし、うん、はい、ですけどもうちょっとこうね、はい、根付いてくるとまたおけしさん復活みたいなことにはならないでしょうかね。
そうですね、いいものはやっぱりいいので、はい、需要が高まると復活あるかもしれないですよ ね。
でもまあ今までこの伝統産業が本当にね、この今の姿になるまでの間にはいろんな人たちの工夫と努力と、はい、それからいろんな道具のやっぱりね、こう切磋琢磨してこう改良してきたりっていろんなそういう工程があって今があるんだっていうことがなんか分かりますね。
そうですね、うん、あの一気に変わるんではなくて少しずつ、うん、あのここはしんどいからちょっとこういうふうに変えようみたいな、うん、少しずつこう便利にしていく、できることから便利にしていくっていう感じですね、
うん、まあ、こういったあのね桶だったりそういうものの現物もまだまだあの今ありますから、はい、見ていただくと、はあ、そうか、これね見ると上から見ると綺麗だなとか、
はい、
こっちはちょっとばらついてるなとかっていうのがやっぱり分かっていただけると。
そうです ね、あのパッと見て似たような格好をしていても、よく見ると違うっていうのが、はい、分かってくるかと思います。
桶と樽の違い、あの本当に細かいところまで今日はよくあの分かりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ来週は寒天作りですか。
寒天と竹かごについてお話ししようと思っております。
そうですか。じゃあこれもまたすごい楽しみですけれども、はい、これもやっぱりこれからのシーズンですかね、スタートというか。
そうですね、
最盛期というか、
はい、準備が始まって、はい、作り始めますので。
そうですか。じゃあそれもぜひぜひ楽しみにしたいと思います。というわけで11月は西宮の伝統産業を支えた道具と職人というタイトルで、ゲストティーチャーには西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さん入れ替わりでいろいろお話を伺っています。今週の担当は西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生と早栗幸子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。